奥井典明のニュース言いたい放題。この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
まずですね、はい、あの日経の一面トップがですね、
はい、
我々には関係ないんですが、
はい、本当に関係ないです、
夏ボーナス3年連続最高、
はいはい、でもよかった。
これがね、はい、中小の伸びが7.8% と大手大きく上回っている
、はい、いですね。
中小企業 の給料が伸びるっていうのは、はい、これもすごく大事なことだったよね、
はい、そうですよね。
でまず全産業でいうと 3.72% で97万2319円、
はい、
97万円って感じだね、
はい、
これ3年連続で過去最高ね、
はい、
で中小企業の伸びは 7.84% だから、うん、これは全体、は
い、大きいですね、
全体が 3.72 で、はい、中小企業が 7.84 って2倍だよね、
はい、そうですね、
これはすごいと思う、はい、ただ2倍と言っても、うん、元々がそんなに少ないわけではないので、
基本給が
多いわけじゃないのでね、
はい、基本給がベースですもんね、ボーナスは。
だから平均支給額は713,950円なのね、
はい、
これ大手全体平均が972,000円だから全体平均よりは少ないんですよ、はい、
そうですね、
それはしょうがないんだよ、
はい、
それはそういうもんなんだよ、
はい、
だけどそれでも大きく伸びてるのは間違いない、
はい、
大したもんだと思わない、
はい、でもそうですね、
うん、
いやこれ続けることがね、ほら賃上げっていうのはね、
うんうん、そうそう、
はい、続くことが大事ですから、
要するに人足りないからね、
うん、
いやでも本当ですね、人足りないから給料高めざるを得ない、はい、
うんうん
うん、給料高めなければ高めるとコストが上がる、
はいはい、
コストが上がっても利益を出せるような工夫をしないといけない、
はい、
工夫し続けて人を採用しなきゃいけないっていうね、
はい、
もううちの会社も本当もう常に一年中人の採用採用で、
うん、あそうですか、
もう本当足りなくてね、
あらすごいですね、今忙しいってことですね、はい、
だいたい今どこでも人足りないですよ、
人が足りない、
このあたりこのラジオのこの近辺を除いてい
やいや、もう少数精鋭ですから、
あそう
スマートニュースは、
うん、そうだったの、
えそうですよ、少数精鋭ですよ、はい、
どの辺、
あの辺
あそうだったのね
あの辺、
産業別で見ますと、
はい、
一番伸びた産業は繊維の 12%、
はい、
ゴムの 11%、 減ったのは電気 3%、 精密機械 5%、 まあそうは言っても全体としては伸びてるんで、
はい、
うん、
いやでも本当にねいいことですね、
これ ね、
循環ですからね、
サービス業でね、
はい、
百貨店とかスーパーのが 8.82% 伸びてるんです、
はい、本当だ、
鉄道バスも伸びてますね、
はい、
鉄道バスほらコロナでめちゃくちゃだったから、
まあ、そうですよね、ダイヤなんて少なくなってたりしてますよね、うん、
あと外食その他サービスも 9.7% 伸びてますから、
はい、
これはすごいことです、
はい、外食もね、
うん、
外食もでも今ねほら配膳ロボットはもうどこでも見るようになりましたね、
うん、ちなみにあまり気持ちいい話ではないんですが、
はい、
一番支給額の大きかった会社は、
はい、
三菱商事、
はい、
648万8000円、
これボーナスですかこれボーナス
641万8800円、
すごいですね、
ディスコって、
はい、
半導体の製造装置ですね、はいはいはい、435万2985円、これ平均ですからね、
はい、
平均っていうことはこれより多い人も少ない人もいるんです、
はい、
で3番目が消防ドホールディングス、これ聞いたことないでしょ、
ないです初めて、はい、
建物とかインフラのメンテナンスの会社です、
はい、
271万8000、
あらららららら、
4位5位がよく聞く名前ですね、
はい、
商船三井、
はい、
260万、
はい、
積水ハウス220万とかですね、
はい
はい、お意外と8位に東映が入ってますよ
ねえ、
180万で
東映がすごいですね、
うん、アニメが受けましたね、
そうか東宝じゃなくて東映なんですね、なるほど、
東宝はゴジラで、
うんうん、
東映はアニメで受ける、
うん、なるほどね、そうか、まあ、でももういいことです賃上げね、うん、はい、もうこれがちゃんと経済を回す原動力になってくれれば、はい、
賃上げがない限り経済回らないのは分かってるんだから、はい、
ですよ。だってやっぱどうしても貯蓄に回っちゃいますよ、うん、ほら夏の予算だってね。
経営状況がいいことは分かってるんで、
はい、
企業の経営状況が良ければそれは賃上げに回す、
はい、
当然です。
はい、そうです。はい、
次いきます。
はい、
これね意外とね忘れ去られがちなテーマなんですが、
はい、
日経新聞で今日の日経でね、
はい、
薬の国内在庫一括把握っていうのがあるんです。
なるほど、はい、
実はたまにね今、
うんうん、
特定の薬がなくなってるんですよ。
そうですね、
はい、ドラッグストアに行っても、
はい、
ジ
ェネリックとかもね、
ジェネリックもそうです
ね、ちょっとこれ不祥事があったりしてね製品が追いついてなかったりとか、あと買い占められちゃったりとか、
うん、そうなんですよ、うん、海外から来られる方が、はい
ね、
たくさん買ってっちゃうんですよね。
まあ、個数制限してるんですけどね、
だけどね、
はい、
数が多いんで、
はい、
で僕なんか最近だとね、
はい、
意外とうがい薬、
うん、あうがい薬、
うん、うがい薬でね、
はい、
僕ハマキ吸いすぎてるから喉が炎症を起こしてるわけでね、う
ん、あなるほど、じゃあ必要なんですね。
炎症剤、
はい、
消炎剤っていうのがアズレンっていうのがあるんですけど、
うんうん、はい、
アズレンのうがい薬っていうのが、はい、どこのドラッグストアに行ってもない、
うん、あらそうですか。
でも地元の診療所の下にあったっていうね、
うん、あれ
うちがあるんだけど、
あれれあれれれれ、
やっぱりね、
うん、
一部商品ないですよ。
なるほどね、
うん、何かあった時にこれが効くって言われると一気になくなるんですよね。
まあ、その傾向は日本人にありますからね、うん、
でそれをね、
はい、
厚生労働省が、
はい、
来年2027年 に運用を始めて、
はい、
製薬会社があって、
はい、
医薬の卸があって、
はい、
医療機関があって薬局があっていろんなところにあるわけですから、
はい、
そこに全部情報を共有するということをやります。
はい、
正しいと思います。
はい、でもそうですね、
うん、これ海外では当たり前にやってます。
なるほどね、うん、いや日本はでもだからこういうところが本当にコロナの時も力発揮しなかったですけど、
ね、
本当に
コロナの時にこれをやってれば随分良かったと思うんですね。
そうなんです
よ、マスク一つ取ったって分かんなかった
わけですよ。で結局在庫余っちゃって、ねうん、処分することになるとか、
まあ、ワクチンもそれはアベノマスクですけどね、
まあ、
あれは余計なやつだったんで
余計ですよね。そうですよね、
大事に持ってますけど ね、
ワクチン、あ私もスポーツジムのバッグの中にね入ってなんでか分からないですけど
僕はね会社のね、はい、僕の会長室のところに記念品として、
はいはい、記念品として
こう掲げてますよ。
掲げて、なるほどね、そうですか。でも薬の管理っていうのはね、
これやっぱり、ね、いる、
いや私は
やってないのがおかしい今、
うん、そうですね、うん、あと非効率なねやっぱり在庫、うん、ほら余っちゃって捨てるってなるのも無駄じゃないですか。
そうそうそう、ワクチンみたいにね、
はい、これでも本当大事だと思います。
次いきます。
はい、
これはですね、
はい、
面白い記事があったんで、
はいはい、
日経にですね、
はい、
中高年がワクワク働けるかどうかっていう、
はい、
最近若者がワクワク働けるかどうかって言って、まあ、よくあるんですよ。
まあ、そうですね、
うん、
はい、
ところが実質会社で仕事仕切ってるのは中高年なんです。
はい、そう
ですね、40代50代なんです、
はい、中間管理職ですね。
40代50代っていうのが課長さんになったり部長さんになったりして仕事を仕切ってるわけで、
はい、
さてその人たちが、はい、働きがいがあるかっていうことが大事になるわけですが、
はい、
それをですねなんと調べてランキングしたんですね、
はいはい、
日本新聞がエンジャパンとかハピテックとかいう会社と一緒に、
はい、
ランキングしました。
はい、
例えば日本マクドナルドは、
はい、
何位だ、
はい、微妙ですね、12位。
あ、
はい、
中年が幸せな会社12位がマクドナルドですね。
微妙な順位ですね、ちょっとね。
これじゃあ中年が幸せな企業の順番言いましょうか。
はいはい、
1位なんと、
はい、
楽天。
あ、そうなんですね。
楽天に中年いるのかって話でしょ。
なんか若い人多そうですけどね、うん、
でもね、
はい、
楽天って意外と古いんだよ。
うーん、
僕が若い頃でき、うん、若い頃っていうか40代ぐらいの頃できてさ。
なるほどね、はい、
うん、でで
も確かにそうですよね。
あの頃入った人たちみんな中年になったよ。なんだよね、
うん、あでも確かにそうですね、
うん、
もうだって楽天だから20年できて
そうだよ、
もうそれぐらいですよね、うん、はい、
24年ぐらい経
った、ね、それでぐらいですね。私厚生労働省やってた時に、うん、楽天三木谷さんが薬を、はいはい、ほら
そうそう
ドラッグストアじゃなくドラッグストアで売れるようにみたいなのやった。
三木谷君が始めたのが、うん、確か2000年前じゃなかったかな、
う
ん、
ですね。そうですね、うん、はい。あでも中年 そうか、その頃から働いてる人考えれば中年が少なくないってことですよね。そうそう、もう25年近く経ってたら。
で2位がアクセンチュア。
アクセンチュア、
これは分かります。
うん、
これはね、もともと働いてる人が多かったわけではなく、
はい、中途、
中途でどんどんと採用しているんです。プロジェクトどんどん会社の規模が大きくなっていったんで、うん、若い人だけでは回らないですから。
なるほど、そうか、経験がある人をってことですね。
3位、
はい、
LINE ヤフー。
あー、なるほどね。
これなんで LINE ヤフーの中年が働きやすいんだ
ヤフーの方じゃあどっちも若そうなイメージ、まあ、でもこれイメージですね。
4位トヨタ、これは分かるね、
はい、これは
4位はトヨタ、
はい、
5位ソフトバンク、
あソフトバンクもまあ
なんかきつそうだけどな。
うーん、
6位リクルート。
あーそう、
まあそう、これね、
はい、
リクルートは単純です。
はい、
リクルートは中年になるとみんな辞めるんです、は
い、あ、まあ、そうですよね、
うん、いなくなるんですよね、
はい、
あのだいたい独立したり、
ね、うん、そうですよね、起業しますからね皆さんね、うん、
7位ユニクロ、
はい、
8位東京海上日動火災、
はい、
9位アマゾンジャパン、
なるほど、
10位、
はい、
日本 IBM、
あ、 IBM、
ここ女性があの働きやすい会社で有名ですね。11位が三菱 UFJ 銀行で、
はい、
ようやく12位に日本マクドナルドが出てくるんですね。
なるほどね、マクド、そうか、なるほど。でもやっぱり大きな会社が多いは多いですよ ね。でもやっぱりバランスよくないとですからね、うん、
でも大きな会社が1位、うん、2位、3位にいないっていうのがどう思います、
うんうん、あでもそういうことですよ。あ、まあ、そういうですよ
ね。トヨタが4位だもん、
はい、まあ、そうですよね。大企業はトヨタか、うん、トヨタですもんね。
アクセンチュアもでかいけれど、
うん、
結局外資ですからね。
そうですね、国内のってことですよね、
うん、
うーん、やっぱり幸せ、やっぱりなんだろうな、私も日本テレビいましたけど、まあ、日本テレビは大企業じゃないですけど1000人ぐらいしかいないんで、うん、やっぱり中間管理職って大変そうでしたもん。やっぱり
中間管理職は大変だよ、
部下から見てたら、
うんうん、僕もね一度だけやったことあるよ
大変でしたか。
大変、
ね、大変ですよね、うん、褒められなくて、なんか上からは責められて、ね、下からもねどっち向いてんだってね、うん、あの責められ突き上げられて、
そう、あ、いやそういう時代もあったのよ僕だって、
はい、うん、そうですか、うん、そうですかと、そうですね。
さてそれじゃあ最後の話題に行きましょうかね、はい、もう一つぐらいできるかな。
はい、大丈夫です、
はい、あのそういうインターネット取引のね、
はい、
ランキングっていうのが出たんですよ、
はい、
インターネット取引のランキング、これは昨年のランキングですね、
はい、
あ昨年度か、
はい、
昨年度ってのこの3月までのですね、で155社で調べましたと、
はい、
売上は、4.3% 増えましたと、
はい、
これね見てもあんまり面白くなくて、この数字が、
うんうんうん、
常にアマゾンが1位なんです。
そうですか、じゃあ面白くないじゃないですか
ダントツで、もうダントツでアマゾンがでかいんです。
そうですよね、
10倍以上でかいんですよ2位より。
2位はどこなんですかこれ。
そこなんです、
はい、2位はどこですか。
2位はなんとジャパネットです。
あ、ジャパネットなんだ。ジャパネットすごいですね。
ジャパネットやると思いません。
すごい会社になりましたね、
うん、
あの高音でね
なんかあのお父さん今息子になりましたよね。
今息子になりましたけどね、
あのお父さん大したもんですね。
いやすごいですね。
で3位にヨドバシ、
うん、はい、
4位にジュピター、
はい、
5位にベルーナ、
はい、
この辺はなんか、
まあ、ベルーナ、そうですね、
通販ですよね、
はい、ベルーナもなんかやっぱね安定のベルーナですね。
いや結局ね、
はい、
なんかこうやって見るとアマゾン一人勝ちですわ、
うん、そうですね。
インターネット通販で儲かってる会社は 34% しかないです。
うーん、
利益が出てるのが。
あ、そうですか、
うん、ほとんど儲
かってないですね。厳しいってことなんですね、はい、便利なんですけどね使う方はね。わかりました、ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。